これより2023年6月11日第二手術第一礼拝を行います。545番。主の祈りを唱和いたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。講読文6、詩23編。講読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいばせばなり、何時我があだの前に、我が神戸を神戸に油を注ぎたもう、我が世にがらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたら、賛美歌15番。 書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はガラテヤの信徒への手紙2章11節から21節、新約聖書の344ページです。ガラテヤの信徒への手紙2章11節。さてケファがアンテオキアに来たとき、避難すべきところがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜならケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしだしたからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバでさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。しかし私は彼らが福音の真理にのっとってまっすぐ歩いていないのを見たとき、皆の前でケファに向かってこう言いました。あなたはユダヤ人でありながらユダヤ人らしい生き方をしないで異邦人のように生活しているのに、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強要するのですか。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の実行ではなく、キリストへの信仰によって義としていただくためでした。なぜなら律法の実行によっては誰一人として義とされないからです。もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら自分自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものということになるでしょうか。決してそうではありま、そうではない。もし自分で壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私は神の恵みを無にはしません。もし人が律法のおかげで義とされるとすれば、それこそキリストの死は無意味になってしまいます。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集いましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導き手である須賀匠牧師、須賀舞牧師の健康を支えてください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛しあなたと共に歩めるように支え導いてください。本日は塚匠牧師と舞牧師の就任式が行われます。この時を2つの御言葉によってあなたに感謝の祈りを捧げます。ローマ信徒への手紙8章28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。私たちは前任の 石橋牧師の退任を知らされてから約1年の間不安を抱き過ごしました。それだけ石橋牧師が築いた42年間の歩みが素晴らしかったからでしょう。しかしその不安は塚匠牧師、前牧師を迎えた時に私たちの喜びをより大きなものへと導く益に変えられました。そしてもう一つの御言葉、コヘレト3章1節、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。匠牧師と前牧師の賜物は牧師としてのみならず、越谷幼稚園の園長副園長としての働きにも発揮され、愛の技がなされています。今年100周年を迎える幼稚園の記念の時に、若く情熱に満ちた者たちをあなたは備えてくださいました。今日行われる就任式があなたによって祝されることを願うとともに、この素晴らしいお二人、またそのご家族を越谷教会に与えてくださったことを心より感謝いたします。本日は信じることで生き返ると題し、塚前牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る前牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌 2-191 番、信条を唱和いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、出る者と死ねん者とを裁きたまわる。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、信じることで生き返ると題しまして、塚前牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
本日はこの礼拝、そして主礼拝の後に私たち夫婦の就任式が予定をされております。ですから少し個人的なことになりますけれども、私たち夫婦がこの越谷教会に導かれ着任をして歩んできました2ヶ月、このことについて少し私の思いを振り返るところから今日の御言葉に聞くことを始めていきたいと思います。2ヶ月と申しました。早かったような、長かったような、そんな、言ってみれば濃い2ヶ月を過ごしてきたように思います。これは匠牧師も同じような思いであると思いますし、皆さんももしかしたらそういう思いを持っておられるかもしれません。私たちが、そういうふうにとっても濃い2ヶ月を過ごしてきた、そのように思うその理由の一つは、何と言っても幼稚園の働きです。現実的な話を申し上げますと、牧師という仕事の業務量というのは、赴任した教会に幼稚園があるのかないのかで大きく違ってきます。特に私たち夫婦は、匠牧師が越谷幼稚園の理事長、そして園長で、私自身は副園長の働きをさせていただいておりますから、言ってみれば夫婦ともどもダブルワークをしている、そのようなものでありましょう。忙しそうだね、大変そうだね、そのように声をかけていただくこともしばしばあります。確かにその通りの部分はありましたけれども、この2ヶ月本当に私たち夫婦はこの越谷教会、そして越谷幼稚園で大変なこと以上に良い時を過ごさせていただいていると思います。その大きな理由は、何と言っても子どもたちの存在です。本当に可愛らしくて、そして愛おしい、そのような存在です。また越谷幼稚園の先生方は子どもたち一人一人を本当に愛しておられます。愛の中で子どもたちを育んでおられます。とっても素晴らしい先生方です。それは子どもたちの様子を見るとよくよくわかります。どの子どもたちもこの幼稚園でありのままに過ごしているからです。ありのままというのは文字通りありのままです。こんなことがありました。ある時、年少さんの女の子が毎週水曜日にしている幼稚園のお礼拝の中で突然うわーんと泣き始めました。あまりに突然で、そしてあまりに大きい声で泣くので、周りのお友達は心配そうに、どうしたんだろうと見ています。いつも、お礼拝の時というのは子どもたちですから、 多少ざわついている、ざわざわしている、そのようなことあるんですけれども、この時ばかりはお話をしていた匠牧師、園長先生は目線をちらちら向けながらお話を続けていました。担任の先生がすぐにやってきて、その子を優しく抱っこすると、その女の子は力いっぱい泣きながらこういうふうに言いました。眠くなっちゃったの。すごい可愛かったです。それを聞いて先生たちはそっかそっか、まあ、そういうふうに苦笑い。私も園長のお話を聞いているの聞いていないような、もうそっちばっかり見て、そっかそっか、まあ、そういうふうに心がほっこりしました。子どもたちがありのままにその心の内を先生たちに素直に伝えていくことができるのは、先生たちが日々愛情を持って子どもたちと関わってくださり、そして先生と子どもその間に信頼関係がしっかりとある証拠だと思います。信頼関係があるからこそ、子どもたちは保護者の方にお家で甘えるように、幼稚園でも先生たちに甘えることができます。そして信頼関係があるからこそ、嬉しいことだけでなくて悲しい気持ち、時には疲れちゃった、眠くなっちゃった、まあ、そういう気持ちを素直に表現することができるのです。私はこの越谷幼稚園での日々を過ごして、子どもたちと先生たちの日常を見させていただきながら、神様と私たちの関係もそのような関係でありたいなと思わされました。私たちの信じる神様は天の父なる神様です。そして私たち信じる一人一人は神様の子供です。ですから神様と私たちの関係というのは、ある意味親子のような関係であるべきです。神の子である私たちが父なる神様の揺るぎない愛によって愛され、そしてその愛を信頼して、その愛の中で安心してありのままに生きていく、これがキリスト者の生き方です。ですから本来ならば、この小さな女の子が先生に言ったように、疲れたよ、眠たいよ、そんな風に素直に自分の気持ちを伝えられる、そのような関係こそが本物の神と人との関係であると言えるでしょう。けれども私たちは、どこか神様に対して良いものであろうですとか、弱音を吐いてはいけないんではないか、そのように考えてしまいます。キリスト者であっても、聖書をよくよく読んだり、良い行いをたくさんしたり、信仰のあれこれについてよく知って熟練した信徒でなくてはいけない、このように考えることがしばしばあるでしょう。あるいはこの場にいらっしゃる求道者の方、その方々の中にはキリスト教について完璧な知識を身につけて完璧な信仰を持っていないから、自分は洗礼を受けるにはまだまだ早い、そのように考えていらっしゃる方もいるかもしれません。私たちはそのような思いを抱きつつ、そしてそのような思いを時には周りの人にも向けてしまう、そして強要してしまう、自分の思いでもっと言うならばさばいてしまう、そのようなこともあるのです。けれども実は本日の箇所でパウロが一番に伝えたいこと、それはそのようなことではありません。むしろ行いというのは私たちの救いには一切関係がないことを、ここでパウロは言っています。つまり私たちは救われるためには良い子である必要はないし、いつも完璧である必要は全くもってないのです。それでは私たちが人生における痛みや苦しみ、あらゆる罪のしがらみから救われるためには、 何が必要なのでしょうか。本日の箇所の3章16節においてパウロはこのように述べています。けれども人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じました。キリストイエスへの信仰によって義とされる、このようにパウロははっきりと記しています。キリストイエスにへの信仰によって私たちは罪から救われるということです。ただ信仰、信じるということだけです。行いは一切いりません。どんなに弱い私であっても、どんなに賭けの多い私であっても、私たちは信じることによって救われるのです。ところで、実はこのガラテヤの信徒の手紙の3章16節にありますイエス・キリストへの信仰、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる、このイエス・キリストへの信仰という言葉は、このたった一言だけで一冊の本が書かれたり大きな議論が巻き起こるほどの大変重要な言葉であります。かつての翻訳ではキリストイエスを信じる信仰、このように訳されておりました。ですからイエス・キリストへの信仰というのは、一般的には私たちの信じる目標が救い主であるイエス様なのだという意味にそもそも考えられてきました。けれどもカール・バルトという神学者は、同じ言葉がローマの信徒の手紙に出てきた時、そのところの説明においてこの言葉をキリストイエスの信仰と訳すべきであると言いました。キリストイエスを信じる信仰ではなく、キリストイエスの信仰、このように訳すべきである。信仰というギリシャ語は真実とも訳すことができる言葉です。ですからカール・バルトが言うところのキリストイエスの信仰というのは、厳密に言うならばキリストイエスの真実と訳すべきだ、そのように神学者バルトは言うのです。これもある意味正しい読み方だと私は思います。なぜなら神様は私たち人間に主イエス・キリストの十字架の死と復活を通して真実の愛を見せてくださったからです。これがキリストイエスの真実であるからです。この神様がお示しになったキリストイエスの真実、愛の真実によって私たちは義とされる、救われる、この言い方もしっくりくるように思います。私たち側の頑張りや努力ではなく、ただただ神様から一方的に示されたキリストイエスの十字架という真実、この真実によって私たちは救われているからです。先ほど私たちのこの越谷幼稚園の先生方と、そして子どもたちとの関係が親子のような関係や、また神様と私たちの関係性と重なり合うところがあるんじゃないか、そのように申し上げました。この関係性というのも、またお互いの信頼関係がないと正しく保っていくことはできません。相手に対して自分自身が真実なものであって初めて私たちは愛し合える関係性を結ぶことができるのです。相手に対して真実でなければそのような関係性は結ぶことはできません。けれども、たとえ キリストイエスの真実が確かなものであっても、私たちの神様に対する真実というのは不確かだと言わざるを得ません。今朝は精一杯心を込めて神様に礼拝をしていても、その心がどこを向いているか、明日の朝どうなっているかは分かりません。パウロは3章の20節の後半部分でこのように述べています。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。肉において生きている、私たちは肉において生きています。これは人間が人間らしく生きているということです。ありのままに生きているということです。私たちキリスト者は洗礼を受けていても肉を捨てたわけではありません。人間らしさを捨てたわけではない、いやむしろ私たちはキリストの十字架を前にして初めて本当に自分が肉の中に生きているものだと思い知らされるのです。人間としての思いに私たちは生きている、不確かさに生きている。真っ白な神様の真実を知って初めて真っ黒な自分自身を思い知らされるのです。けれども私たちは生きています、生かされています。肉なる人間として人間らしくありのままに生きていくことが許されています。それはキリストが私たちのこの肉の中に宿ってくださっているからです。本当は肉の束縛の中で生きていくしかなかった私たち、人の思い自分の思いに翻弄されて生きるしかなかった私たち、その私たちの肉のただ中にキリストは来てくださいました。それによって私たちはありのままの私として生かされているのです。キリストイエスの真実なお姿は不確かな私たちのその心を貫かれます。まっすぐ歩くことさえおぼつかない、そのような私たちの歩みをキリストはどこまでも憐れみ深く愛情深く守り導いてくださいます。私たちは人生を歩む中で時には疲れてしまうことがあるでしょう。礼拝の最中であっても疲れて眠くなってしまった幼子のように、私たちは人生の歩みに疲れ休みたくて仕方なくなる時だってあると思います。あるいは人を傷つけ自分を傷つけ罪に溺れてどうしようもなくなってしまうこともあると思います。けれどもそんな私たちにキリストは、それでもよい、大丈夫だ、私のもとに戻っておいで、このように言ってくださいます。いやむしろそのような肉の束縛のただ中にもキリストはやってきてくださっているのです。そして私たちと共に歩み、私たちの疲れ重荷を担ってくださっているのです。パウロは2章の20節でこのように言っています。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。洗礼を受けた時この私は死にました。キリストと共に私たちは十字架に貼り付けされました。そしてキリストイエスを信じる信仰によって生き返りました。だから今ここで生きているのは私ではなくキリストイエスです。そして私たちが今この瞬間ありのままに生きているのは神様のただただ一重に、そして無償の愛、恵みだけです。恵みによるものです。 だから私たちはこの恵みを無駄にしてはいけません。神様の恵みを無駄にしてしまうということは自分の生活を、人生を、命を無駄にしてしまうということと同じことだからです。神様の恵みを無駄にするということは自分が十字架に死にキリストと共には生かされているということを自分の方から否定をしてしまうということです。かつて神様が創造された最初の人間アダムとエヴァは自分たちの方から神様と結んだ約束を破り、そして命ではなく死の方を選んでいきました。けれどもそれでも神様は人間を愛し愛して滅びてほしくないと願い、そしてキリストイエスをこの世に送ってくださいました。キリストイエスの十字架の死と復活によって真実の愛を示し、私たちがこのことを信じることで、ただただ信じることで死ではなく私たちが命を得ていくことを約束してくださったのです。この恵みを無駄にしてはいけません。イエス様は皆さんのうちにも来ておられます。心の扉を叩いておられます。戸口で待っているのはもはや罪ではなくイエス様です。私と共に歩もう。このようにイエス様は皆さんを招いておられるのです。共に祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、この素晴らしい朝、新しい御言葉をくださりありがとうございます。そしてあなたを父と呼び、私たちがあなたの愛によって神の子とされていることを再び知らされ、本当に喜びのうちに礼拝を捧げることができることを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちのこの1週間の歩みを導いてください。私たちはこの世で本当に戦っています。あなたの愛を受けながらもあなたの恵みを無駄にしてしまう、そのような歩みをなしてしまう、そのような弱いものであります。ケファが罪へと陥っていったように、私たちも本当に周りに流されてそのように行ってしまう、そして行いによって自分は良いものだと誇ってしまう、そのようなこともあると思います。けれども今日の御言葉によって示されたあなたの愛、ただ信仰によって私たちは義とされる、罪から救い出されている、このことを本当に心に留めて、ここからそれていくことなく、離れていくことなく歩んでいくことができますように。思いがありながらもこの礼拝になかなか集うことが叶わない兄弟姉妹を思います。御言葉になかなか触れることがかなわず、あなたの恵みのうちに生かされていながらも辛い思い、苦しい思いに本当に逃れられない、そのような兄弟姉妹を思います。どうか主よ、あなたがその心に触れてください。癒し主である主よ、あなたは本当にまことの癒し主であります。どうかその者一人一人を御言葉によって慰め、癒し、励ましてください。この越谷教会があなたの御心にかなって、あなたの愛の技をどうかこの越谷の地で成していくことができますように。何もない賭けの多い私たちでありますけれども、主よ、あなたにお仕えしていきます。越谷幼稚園がこの地にあってあなたの器として伝道を成していくことができますように、幼い子どもたちを、その心をあなたが守り導いてください。そしてあなたの愛が子どもたちに伝わり、その愛があふれていきますように。 すべてをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌 2-195 番。捧げいたしましょう。
一週間の歩みを振り返ることができました。前より始まる止まることの多いものですけれども、あなたが力を与えてくださいました。どうぞあなたがいつもそばにいてくださることを忘れずに、また一週間力強く歩んでいくことができますように、一人一人をどうぞ守り導いてください。病の中にある方がおられましたら、どうぞ癒しの御手をお与えください。あなたが日々たくさんの恵みをいただいております。そのうちより献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお使いください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英541番、その後祝祷を塚前牧師より頂戴いたします。
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一同とともにありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。